こんにちは。本当に寒い日が続きます。また乾燥して、私は夏は汗いっぱいかびてこうじとじとしてるんですけれども、本当に逆に冬は乾燥してもう顔中が痒くなったりするんですけれども、皆さんもこの乾燥の中気をつけていただいて、そして、変わらずこの午後のプレイズワーシップに集うことができたことを感謝しながら、今日も短く聖書の御言葉に心を向けたいと思います。今日は新約聖書の、マルコの福音書の2章の14節、一箇節だけですのでお読みいたします。マルコの福音書の2章の14節お読みいたします。イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。レビの証明の記事であります。でこの後のことはおそらく皆さん聖書を読まれてご存知あると思いますので、今日はこの一節だけを持って、テキストとさせていただきます。私たちは福音書を読むときに、この共感福音書、マタイ、マルコ、ルカ、そして、四福音書といわれてヨハネの福音書、これらを並行記事をこう読み比べながら、どういうふうに書いてあるんだろうかということを私たちはよく進めて、そのような読み方をしております。この収税所に座っているレビ、この記事もマタイ、マルコ、ルカ、この3箇所にすべて載っております。マタイの福音書は9章の9節、イエスはそこを去って道を通りながら収税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。ルカの福音書は5章の27と26にあります。この後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨てて立ち上がってイエスに従った。みんな少しずつ違って書かれております。そうしますと私たちはより詳しくこの状況を知ることができます。収税所に座っていたレビ、またマタイというふうに書かれております。これは、同一人物でありますけれども、職業は主税人。主税人というのは、聖書に主税人と言いますと、このレビ、マタイか、あるいは皆さんはザーカイを思い浮かべるのではないでしょうか。主税人というのは、ローマ帝国に雇われた税の取り立て人であります。ローマ帝国はユダヤ人に対して、いろいろな面で税を課していましたので、それを取り立てる人。しかもユダヤ人にとっては、外国に税を納めなければならないということで不快な気持ちもあったでしょう。それをレビやザーカイたちはユダヤ人、つまり同国人にそれを取り立てる、ローマの手下となって働く取り立て人の役をしておりました。またどうやらこれは不当な取り立てもあったのではないでしょうか。ザーカイは後に騙し取った分の4倍にして返しますというふうに彼は言っております。ということは、普通に取り立てる部分とちょっと自分の懐に入れる部分と2種類取っていたことが伺い知ることができます。したがって主税人はユダヤ人からは憎まれ、罵られ、軽蔑視されていました。なりたくない職業ナンバーワンと言えるかもしれません。ちなみに日本の若い人たちに聞く日本のなりたくない職業っていうのは、一番が政治家と書いてありました。わかる気もします。でまた、じゃあなりたい職業は何だろうってちょっとホームページを調べてみました。小学生か中学生だと思うんですけれども、一番はスポーツ選手、2番は、パティシエ、3位が、保育士、4番がファッションデザイナー、5位が薬剤師、6番は漫画家、7番は、看護師、8番がイラストレーター、9番が声優、10番が医者というふうに書いてありました。リストは100までありました。100はエンジニアと書いてありました。 面白いことに99位に家政婦って書いてありました。その家政婦、昨年のこれはリストなんですけども、前々回が286位、そこから99位に上がったのが家政婦ということでした。ドラマの影響でしょうか、わかりませんが、主税人は人々から軽蔑されていた罪人と同じ扱いの人として見られておりました。レビがなぜ収税所に座っていたのか、少し想像を膨らましてみたいと思うのでありますが、主税人だから座っていたというのは当たり前であります。おそらく彼の居場所がそこにしかなかったのではないでしょうか。それほどまでに一人寂しい人生を送っていた人物、声をかける者もいません。目を合わせようとする人もいないかもしれない。たまに合わせようとしても、それは彼を蔑む目であったのではないでしょうか。まあ自分の立場を考えると、これはしょうがないことなのかなと諦めていたのか。皆さんは一人ぼっちになって寂しい思いというのをしたことがあるでしょうか。ああ、手を挙げてくださった方もいますけれども、そうですね。やっぱり社会問題にもなりましたけれども、この子どもたちのいじめの問題というのはすごく心を痛めることであります。最初は仲良かったんですけれども、些細なことがきっかけでクラス全体が一人の子をいじめてしまう、無視をしてしまう、全く話もしない、本当に寂しい思いをしてしまう子どもたちということが問題になっております。また私はそうではないんですけれども、中学校の時、私はあんまり頭の方は良くなかったので、高校入るためには少し勉強しなきゃいけないのかなと、親の方から、わざわざ講習会に申し込んでくれまして、私は全く行く気なかったんですけども、申し込まれた以上は行かなければならないということで行きました。一クラス大体5、60人のクラスなんですけれども、私一人でした。知ってる子が全くいなくて、他の子はクラスの友達とか塾の友達とか、4、5人あるいは10人ぐらいのグループになってほとんど来てたんですけれども、私は一人でずっと最初から最後までその期間おりました。行くのも一人、移動するのも一人、食事をするのも一人、帰るのも一人、誰か声かけてくれないかなと思いながらも、結局かけることもできずに一人でいた。その本当に5回か6回の短い期間だったんですけども、それでも寂しいなという思いをいたしました。寂しそうに座っていたレビ、そこにある日イエス様が通られました。しかしその周りにはいつも大勢の人たちが取り囲んでいました。それこそ男性も女性も子供も大人も病人も学者も役人もあるいは兵士も、皆イエス様のそばに行くことができました。誰もが主イエス様を取り巻いていた。誰もがイエス様のそばに行くことができる。レビは主イエス様のそばに行くことができませんでした。ザーカイの場合はイエス様が来た時にどんな方なんだろうと思って見に行ったんですけれども、背が低かったので見ることができなかった。だから先回りをして一軸桑の木に登って、そしてイエス様を待ち構えておりました。レビよりもザーカイの方が積極的だったのでしょうか。イエス様に一目会いたいという思いがありました。ただ収税所に座っていたレビ、あれが噂のイエス様なんだろうかと思いながらチラチラと見たのか、会ってみたいがこんな私なんかとは会ってくれないだろうなと思ったか、みんなから蔑まれつまはじきにされるようなことをしてきたのだからと自分のことを悔いていたか。しかしこの方は病を癒し、悩める者を助け、罪人を救うために来られた。もしかしたら私にも、そう思い始めたのか、次の瞬間誰かが近づく音がしたのか、ふと見るとイエス様が近寄って声をかけてくださった。私についてきなさいと声をかけてくださった。 おそらく目があったかもしれません。どのような目をしていたのか、きっと優しい目をしておられたのではないでしょうか。レビもびっくりしたではあろうかと思いますけれども、周りの人もびっくりしたのではないでしょうか。先生先生、あいつは主税人ですよ、あんなやつのそばに行くことはありませんと多くの人は言ったかもしれません。しかしイエス様は優しく見つめて声をかけてくださった。心臓がドキドキしたかもしれません。ハリウッドスターですとか、今は韓流スターというんでしょうか、ああいう方々が日本に来られると、決まってファンの方が空港にお出迎えをして、こうずっとあの出口のところに並んで、いつ出てくるのか、いつ出てくるのかといって待っている姿をニュースで見ます。そして向こうから出てくると、こうキャーという声とともにこうフラッシュが焚いて、そしてスターがずっと歩いてくる。まあ、向こうはファンのことなんか誰多分知らないと思うんですけれども、こう目と目があったと思ったのか、本当にあったのか知りませんが、自分の中で、あ、目があったと思っただけで、熱狂的なファンの方は気絶をしてしまう方もあるかもしれないということも伺っておりますけれども、イエス様と目と目があったレビ、彼は本当に嬉しかったのではないでしょうか。そしてその眼差しの嬉しさに喜び、イエス様に従ったのでありました。主イエス様は見る人すべての心の内をご存知で、そして見ていてくださっているのであります。そしてその言葉に単純に従ったレビ。ザーカイは、まあ、大人だろうが主税人の頭だろうが、見たいものは見たいのか、もう一生懸命木に登って、そして、よじ登ってイエス様が来られるのをじっと待っていました。大の大人かと思うかもしれません。しかし彼の心にはイエス様見たさの、そういう純粋な心というものが彼にもあったのではないでしょうか。このような飾らない心が神様と人とを近づけるのであります。そればかりか、主イエス様はレビと共に食事をしてくださいました。レビは大勢の者たちを招いて盛大な食事会を開きました。イエス様の眼差しと呼びかけに心を開き、主イエス様と交わりを通して深く主を知り、心を砕かれるということが私たちにとって大切なことであります。レビの人生はこの出会いとこの一言で全く変えられたのであります。主イエス様との出会い、その言葉に従うとき、すべての人は変えられて新しい人生に入ることができるのであります。私たちは今日この御言葉からいくつかの恵みを頂戴したいと思うのであります。イエス様は道行く大勢の群衆の中からレビに目を留めて声をかけてくださった。イエス様は人が上辺を見るようにではなく、心の内面を見てくださる。自分は大丈夫、私は大丈夫、私は正しいと自己満足に終わってしまうのではなく、レビのように心の寂しいもの、心の貧しいものに積極的に声をかけてくださるのであります。イエス様は心の貧しさ、罪深さを悔いる者を救うために来られた。そのことは当に私たちにとって恵みであります。私に従いなさい、ありのままの自分で私のところに来なさいと主はいつでも招いておられます。イエス様に単純に従う者は、イエス様は愛してくださり、悔い改めと導きを持って救ってくださる。そのように無条件の愛を持って私たち一人一人に声をかけてくださるイエス様に対し、私たちの態度はその言葉に素直に、また即座に従うことであります。主税人は本当に寂しい職業ですが、ローマの後押しがありましたので、まあ、ある面ではもしかしたら安定した職業だったのかもしれません。 保証されていた部分があったのかもしれません。それを蹴ってまで従ったレビ。他にも弟子たちはたくさんいました。みんな漁師ですとか手に職を持っている人たちですので、イエス様が手に登られた後、イエス様が十字架にかかって死なれて、しばらくの間また寮に戻ったりとかしていた弟子たちもおります。しかしこのレビは一度ローマの役職から離れてしまったならば、きっと元には戻れないということは分かっていたんではないでしょうか。それでも全てを捨ててイエス様に従った。しかしそれはレビにとって正しい判断でありました。イエス様と共に歩む方が、今までの寂しい人生とは全く比べ物にならないような平安が与えられていました。またこのレビ、マタイという人が、後に福音書の一番最初のマタイの福音書を書く記者として抜擢されたということも、彼にとっての大きな恵みであります。イエス様の言葉に素直に、即座に従うこと。これが私たちに求められていることであります。イエス様が教えてくださった主の祈りというのがあります。その中の一つの行に、ルカの福音書には私たちの罪をお許しくださいというふうに書かれていますけれども、このマタイ、主税人として働いていたマタイは、この部分を私たちの負い目をお許しくださいというふうに書いてあります。私たちのエイマネル賛美歌の最初のページを開くと、そこに主の祈りが書かれておりますが、その負い目、負債というふうに書かれております。レビにとって罪は大きな負債であります。聖書では罪の報酬は死ですというふうに書かれています。この負債は何が何でも取り立てられなければならない、そのようなものであります。取り立ての厳しさ、これはレビが一番よく知っていたのではないでしょうか。イエス様がレビにその負債を鬼のように取り立てたのではありません。逆にイエス様は十字架の上で、すべての人の代わりにご自身の命をもってその負債を払ってくださった。そこに私たちは当に恵みをいただき、幸いを覚えることであります。私の父は、私が小さい時に大きな負債を抱えて、仕事を少し負債を持ってしまって、それを支払うために私たち家族もそのことを聞き、ちょっと落ち込んでしまったり、これから大変なんだろうな、いつ頃払い終わるんだろうかというふうに子供ながらに心配をして、これからは少しこういつも買ってもらっていたものが買えてもらえなくなるのかな、いつ払い終わるのかな、いつ払い終わるのかなって、そればっかり気にして、特に何もしてはいなかったんですけども、そのような思いでずっとおりました。私が社会に出る頃でしょうか、父はその負債を全部払い終えて、そしてもう全部完済したということを教えてくれました。本当にその時に何もしなかったんですけれども、その心配が全部吹き飛んで、よかったという思いが胸に込み上げてきました。私たちが持っている神様の前にある大きな負債、これはイエス様ご自身が十字架の上で私たちのために背負ってくださり、支払ってくださいました。私たちはその方を本当に心から信じて歩みたいと思うのであります。そしてこの方はいつでも心の貧しい者、悩んでいる者、そういう者たちのためにいつでも声をかけてくださっている。私に従いなさい、私についてきなさいというふうに声をかけておられます。私たちはいつでもこの方に即答をして、はいと言って従いたいと思うのであります。最初はもしかしたらそのことによって大きなつまずきや何かがあるかもしれません。しかし、このマタイ、レビのように 大きな祝福を持って神様は支えてくださることを私たちは信じて歩みたいと願うことであります。今週一週間も主はその優しい眼差しで私たちの心をご覧になっています。私は貧しい、私はダメだということを隠すのではなくて、だからこそ主は声をかけてくださるんだと、本当に自分の心を明け渡して、私に従いなさいと声をかけておられる主に全てを委ねて共に歩む一週間とさせていただきましょう。私たちの負債をも十字架の上で払ってくださったことを心から感謝をし、信じて歩む一週間とさせていただきましょう。イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが主税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。お祈りをいたします。天の父なる神様、2月の第一聖日の午後のひととき、プレイズワーシップに私たちを招いてくださり、共に賛美やまたお若しに心を向け、今御言葉によって恵みをいただいたことを感謝いたします。イエス様ご自身が一人一人に目を留めてくださり、そして私に従いなさいと声をかけ、救うためにこの世に来てくださり、また私たちの追い切れない負債を十字架の上で払ってくださったことを心に感謝をしつつ、私たちはこのイエス様にいつでも応答することのできるものとして、なおも主が私たちを導き励ましてくださることをよろしくお願いいたします。あなたの御言葉に、あなたの声に聞き従いつつ、いつでも即答をして、あなたと共に歩む人生をなおも私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。今週一週間、主が共にいてくださり、私たちの日常生活の上にも恵みを注いでくださることをよろしくお願いいたします。感謝してこの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。